厳しい寒さの中を二千里の果てから別れて20年にもなる故郷へ私は帰った。もう真冬の甲であった。その上故郷へ近づくにつれて空模様は怪しくなり、冷たい風がヒューヒュー音を立てて船の中まで吹き込んできた。トマの隙間から外を伺うと、鉛色の空の下、わびしい村々がいささかの活気もなくあちこちに横たわっていた。覚えず赤涼の感が胸にこみ上げた。ああ、これが二十年来片時も忘れることのなかった故郷であろうか。私の覚えている故郷はまるでこんな風ではなかった。私の故郷はもっとずっと良かった。その美しさを思い浮かべ、その長所を言葉に表そうとすると、しかしその影はかき消され、言葉は失われてしまう。やはりこんな風だったかもしれないという気がしてくる。そこで私はこう自分に言い聞かせた。もともと故郷はこんな風なのだ。進歩もない代わりに、私が感じるような赤涼もありはしない。そう感じるのは自分の心境が変わっただけだ。なぜなら今度の帰郷は決して楽しいものではないのだから。今度は故郷に別れを告げに来たのである。私たちが長いこと一族で住んでいた古い家は、今はもう他人の持ち物になってしまった。明け渡しの期限は今年いっぱいである。どうしても旧暦の正月の前に住み慣れた古い家に別れ、馴染み深い故郷を後にして、私が今暮らしを立てている異郷の地へ引っ越さねばならない。夕日の朝早く、私は我が家の表門に立った。屋根には一面に枯れ草のやれ茎が、檻からの風になびいて、この古い家が持ち主を変えるほかなかった理由を解き明かし顔である。一緒に住んでいた親戚たちは、もう引っ越してしまった後らしく、ひっそりかんとしている。自宅の庭先まで来てみると、母はもう迎えに出ていた。後から8歳になる甥の本部も飛び出した。母は機嫌よかったが、さすがにやるせない表情は隠しきれなかった。私を座らせ、休ませ、茶をついでくれなどして、すぐ引っ越しの話は持ち出さない。本部は私とは初対面なので、離れたところに立って、じっと私の方を見つめていた。が、とうとう引っ越しの話になった。私は、あちらの家はもう借りてあること、家具も少しは買ったこと、あとは家にある道具類をみんな売り払って、その金で買い足せばよいこと、などを話した。母もそれに賛成した。そして荷造りもほぼ終わったこと、かさばる道具類は半分ほど処分したが、良い根にならなかったことなどを話した。毎日休んだら親戚回りをしてね。その上で立つとしよう。と母は言った。ええ。それからルントをね。あれがいつも家へ来るたびにお前の噂をしてはしきりに会いたがっていましたよ。お前がつくおよその日取りは知らせておいたから、今に来るかもしれない。その時突然私の脳裏に不思議な画面が繰り広げられた。紺碧の空に金色の丸い月がかかっている。その下は海辺の砂地で、見渡す限り緑のスイカが植わっている。その真ん中に11、2歳の少年が 銀の首輪を吊るし、鉄のさすまたを手にして立っている。そして一匹のチャーをめがけて、やっとばかりつく。するとチャーはひらりと身をかわして、彼の股をくぐって逃げてしまう。少年がルントーである。彼と知り合ったとき、私もまだ10歳そこそこだった。もう30年近い昔のことである。その頃は父もまだ生きていたし、家の暮らし向きも楽で、私は坊ちゃんでいられた。ちょうどその年は我が家が大祭の当番にあたっていた。この祭りの当番というのが30何年目にただ一回順番が回ってくるとかで、ごく大切な行事だった。正月に祖先の像を祀るのである。様々の供物を捧げ、祭器もよく吟味するし、参詣の人も多かったので、祭器を取られぬように番をする必要があった。私の家には万有絵が一人いるだけである。一人では手が足りぬので、彼は自分の息子のルントーに祭器の番をさせたいがと私の父に申し出た。父はそれを許した。私も嬉しかった。というのはかねてルントーという名は耳にしていたし、同じ年頃なこと、またウルー月の生まれで五行の度が欠けているので、父親がルントーと名付けたことも承知していたから。彼は罠をかけて小鳥を取るのがうまかった。空というもの、来る日も来る日も新年が待ち遠しかった。新年になればルントーがやってくる。待ちに待った年末になり、ある日のこと、母が私にルントーが来たと知らせてくれた。飛んで行ってみると、彼は台所にいた。艶のいい丸顔で、小さな毛織の帽子をかぶり、キラキラ光る銀の首輪をはめていた。それは父親の溺愛ぶりを示すもので、どうか息子が死なないようにと、神仏に願をかけて、その首輪でつなぎ止めてあるのだ。彼は人見知りだったが、私にだけは平気で、そばに誰もいないとよく口を聞いた。半日もせずに私たちは仲良くなった。その時何を喋ったかは覚えていない。ただルントーが城内へ来て、いろいろ珍しいものを見たいと言って、はしゃいでいたことだけは記憶に残っている。来る日、鳥を取ってくれと頼むと、彼は、ダメだよ、大雪が降ってからでなきゃ、おいらとこ砂地に雪が降るだろ。そうしたら雪をかいて、少し空き地をこしらえるんだ。それから大きな籠を持ってきて、短いつっかえ棒を買って、くずもみをまくんだ。そうすると小鳥が来て食うから、その時遠くの方から、棒に祝えてある縄を引っ張るんだ。そうするとみんな籠から逃げられないんだ。何だっているぜ。タオチーだの、チアオチーだの、ハトだの、ランペイだの。彼らは雪の降るのが待ち遠しくなった。ルントーはまた言うのだ。今は寒いけどな、夏になったらおいらとこへ来るといいや。おいら、昼間は海へ貝殻拾いに行くんだ。赤いのも青いのも何でもあるよ。鬼おどしもあるし、観音様の手もあるよ。晩には父ちゃんとスイカの晩に行くのさ。それも来いよ。泥棒の晩？そうじゃない。通りがかりの人が、喉が渇いてスイカを取って食ったって、そんなの、おいらとこじゃ泥棒なんて思いやしない。バンするのは、穴熊や ハリネズミやチャーサ。月のある晩にいいかい？ガリガリって音がしたら、チャーがスイカをかじってるんだ。そうしたら手にさすまたを持って忍び寄って。時、私はそのチャーというのがどんなものか見当もつかなかった。今でも見当はつかない。が、ただなんとなく子犬のような、そして獰猛な動物だという感じがした。噛みつかない？さすまたがあるじゃないか。忍び寄ってチャーを見つけたらつくのさ。万畜生利口だからこっちへ走ってくるよ。そうして股をくぐって逃げてしまうよ。何しろ毛が油みたいにすべっこくて、こんなにたくさん珍しいことがあろうなど、それまで私は思ってもみなかった。海にはそのような五色の貝殻があるものなのか、スイカにはこんな危険な経歴があるものなのか。私はスイカといえば果物屋に売っているものとばかり思っていた。ゆらとこの砂地では高潮の時分になると羽魚がいっぱい跳ねるよ。みんなカエルみたいな足が2本あって、ルントの心は神秘の宝庫で、私の遊び仲間とは大違いだ。こんなことは私の友達は何も知ってはいない。ルントが海辺にいるとき、彼らは私と同様、高い塀に囲まれた中庭から四角な空を眺めているだけなのだ。しくも正月は過ぎて、ルントは家へ帰らねばならなかった。別れがつらくて私は声を上げて泣いた。ルントも台所の隅に隠れて嫌がって泣いていたが、とうとう父親に連れて行かれた。その後彼は父親にことづけて貝殻を一つ摘みと、美しい鳥の羽を何本か届けてくれた。私も一二度何か贈り物をしたが、それきり顔を合わす機会はなかった。母の口から彼と名が出たので、この子供の頃の思い出が電光のように一挙によみがえり、私はやっと美しい故郷を見た思いがした。私はすぐこう答えた。そりゃいいな。で、今どんな？どんなって、やっぱり楽ではないようだが。こう答えて母は戸外へ目をやった。あの連中また来ている。道具を買うという口実で、その辺にあるものを勝手に持って行くのさ。ちょっと見てくるからね。母は立ち上がって出て行った。外では数人の女の声がしていた。私は本部をこちらへ呼んで話し相手になってやった。字は書ける？よそへ行くの嬉しい？などなど。汽車に乗って行くの？汽車に乗って行くんだよ。お船は？はじめにお船に乗って。あ、まあこんなになって、ひげをこんなに生やして。不意に甲高い声が響いた。そして頭を上げてみると、私の前には頬骨の出た唇の薄い五重絡みの女が立っていた。両手を腰にあてがい、スカートを履かないズボン姿で、足を開いて立ったところはまるで製図用の足の細いコンパスそっくりだった。私はドキンとした。忘れたかね、よく抱っこしてあげたものだが。ますますドキンとした。幸い母が現れて口添えしてくれた。長いこと家にいなかったから見忘れてしまってね。覚えているだろ？と私に向かって、ほら、筋向かいのヤンおばさん。 豆腐屋の。もうそう、思い出した。そういえば子供の頃、筋向かいの豆腐屋に、にゃんおばさんという人が一日中座っていて、豆腐屋小町と呼ばれていたっけ。しかし、その人ならおしろいを塗っていたし、頬骨もこんなに出ていないし、唇もこんなに薄くはなかったはずだ。それに一日中座っていたのだから、こんなコンパスのような姿勢は見ようにも見られなかった。頃噂では、彼女のおかげで豆腐屋は商売繁盛だとされた。多分年齢のせいだろうか、私はそういうことにさっぱり関心がなかった。そのため見忘れてしまったのである。ところがコンパスの方では、それがいかにも不服らしく、蔑むような表情を見せた。まるでフランス人のくせにナポレオンを知らず、アメリカ人のくせにワシントンを知らぬのをあざけるといった調子で、冷笑を浮かべながら、なのかい、何しろ身分のあるお方は目が上を向いているからね。そうじゃないよ、僕は。私はドミマミして立ち上がった。それならね、お聞きなさいよ、しゅんちゃん。あんた金持ちになったんでしょ。持ち運びだって重くて不便ですよ。なガラクタ道具、邪魔だから私にくれてしまいなさいよ。私たち貧乏人には結構役に立ちますからね。僕は金持ちじゃないよ。これを売って、その金で、おやおや、まあまあ、知事様になっても金持ちじゃない。現にお目かけが3人もいて、お出ましは8人かきのかごで、それでも金持ちじゃない。うん、騙そうったってそうはいきませんよ。無しようがないので、私は口を閉じたまま立っていた。ああ、金がたまれば財布の紐を締める、財布の紐を締めるからまたたまる。コンパスは膨れっ面で背を向けると、ブツブツ言いながらゆっくりした足取りで出ていった。行きがけの駄賃に母の手袋をズボンの下へねじ込んで、その後、近所にいる親戚が何人も訪ねてきた。その応対に追われながら、暇を見て荷ごしらえをした。そんなことで四五日潰れた。寒い日の午後、私は食後の茶でくつろいでいた。表に人の気配がしたので、振り向いてみた。思わず、あっと声がでかかった。急いで立ち上がって迎えた。和客はルントーである。一目でルントーと分かったものの、もルントーは私の記憶にあるルントーとはにもつかなかった。背丈は倍ほどになり、昔の艶のいい丸顔は今では黄ばんだ色に変わり、しかも深いシワがたたまれていた。目も彼の父親がそうであったように、周りが赤く腫れている。私は知っている。海辺で工作する者は一日中潮風に吹かれるせいでよくこうなる。頭には古ぼけた毛織の帽子、身には薄手の綿入れ1枚、全身ぶるぶる震えている。紙包みと長いキセルを手に下げている。その手も私の記憶にある血色のいい丸々した手ではなく、太い節くれだった、しかもひび割れた松の幹のような手である。私は感激で胸がいっぱいになり、しかしどう口を聞いたものやら思案がつかぬままに一言、ああルンちゃん、よく来たね。言っていたいことが 後から後から数珠つなぎになってでかかった。チャオチ、ハネウオ、貝殻、チャー。だがそれらは何かでせき止められたように頭の中を駆け巡るだけで内からは出なかった。彼は突っ立ったままだった。喜びと寂しさの色が顔に現れた。唇が動いたが声にはならなかった。最後にうやうやしい態度に変わってはっきりこう言った。旦那様、私は身震いしたらしかった。悲しむべき厚い壁が二人の間を隔ててしまったのを感じた。私は口が聞けなかった。彼は後ろを向いて、シュイション、旦那様にお辞儀しなと言って、彼の背に隠れていた子供を前へ出した。これぞまさしく30年前のルントーであった。いくらか痩せて顔色が悪く、銀の首輪もしていない違いはあるけれども、これが5番目の子でございます。世間へ出さぬものですからおどおどしておりまして。あと本部が2階から降りてきた。話し声を聞きつけたのだろう。御様、お手紙を早くにいただきました。全く嬉しくてたまりませんでした。旦那様がお帰りになると聞きまして、とルントーは言った。まあなんだってそんな他人行儀にするんだね。お前たち昔は兄弟の仲じゃないか。昔のようにしゅんちゃんでいいんだよ、と母は嬉しそうに言った。めっそうなご隠居様、なんともとんでもないことでございます。あの頃は子供で何のわきまえもなく。そしてまたも衆生を前に出してお辞儀させようとしたが、子供ははにかんで父親の背にしがみついたままだった。これが衆生5番目だね。知らない人ばかりだからはにかむのも無理ない。本部やあちらで一緒に遊んでおやり、と母は言った。言われて本部はシュイションを誘い、シュイションも嬉しそうにそろって出て行った。母はルントーに席を勧めた。彼はしばらくためらった後、ようやく腰を下ろした。長ギセルをテーブルに立てかけて紙包みを差し出した。冬場はろくなものがございません。少しばかり青豆の干したのですが、自分とこのですから、どうか旦那様に。私は暮らし向きについて尋ねた。彼は首を振るばかりだった。とてもとても、今では6番目の子も役に立ちますが、それでもおっつけません。世間は物騒だし、どっちを向いても金は取られ放題。決まりも何も作柄もよくございません。作ったものを売りに行けば何度も税金を取られて元は切れるし、そうかといって売らなければ腐らせるばかりで、身を振り通しである。顔にはたくさんのシワが畳まれているが、まるで石像のようにそのシワは少しも動かなかった。苦しみを感じはしても、それを言い表す術がないように、しばらく沈黙し、それからキセルを取り上げて黙々とタバコをふかした。母が都合を聞くと、家に用が多いから明日は帰らねばならぬという。それに昼飯もまだというので、自分で台所へ行って飯を炒めて食べるように勧めた。今出て行った後、母と私とは 彼の境遇を思ってため息をついた。不産、凶作、重い税金、兵隊、貴族、役人、地主、みんな寄ってたかって彼をいじめて、デクノ坊みたいな人間にしてしまったのだ。母は、持っていかぬ品物はみんなくれてやろう。好きなように選ばせよう。と私に言った。午後、彼は品物を選び出した。長テーブル2個、椅子4脚、香炉と食台1組、大ばかり1本。その他わらばいもみんな欲しいと言った。私たちが旅立つと聞きて、船で運ぶと言った。夜はまた世間話をした。取り留めのない話ばかりだった。送る日の朝、彼はシュイシオンを連れて帰っていった。それからまた9日して、私たちの旅立ちの日になった。ルントーは朝から来ていた。シュイシオンは連れずに、5歳になる女の子に船の番をさせていた。それぞれに一日中忙しくて、もう話をする暇はなかった。客も多かった。見送りに来る者、品物を取りに来る者、見送りがてら品物を取りに来る者。夕方になって、私たちが船に乗り込む頃には、この古い家にあった大小さまざまのガラクタ類はすっかり片付いていた。船はひたすら前進した。両岸の緑の山々は黄昏の中で薄墨色に変わり、次々と船尾が消えた。私と一緒に窓辺にもたれて暮れてゆく外の景色を眺めていた本部がふと問いかけた。おじさん、僕たちいつ帰ってくるの？帰る？どうしてまた行きもしないうちに帰るなんて考えたんだい？だってシュビションが僕に家へ遊びに来いって。大きな黒い目を見張って彼はじっと考え込んでいた。私も私の母もはっと胸をつかれた。そして話がまたルントーのことに戻った。母はこう語った。例の豆腐屋小町のヤンバさんは、私の家で片付けが始まってから、毎日必ずやってきたが、おととい、灰の山からワインや皿を10個余り掘り出した。あれこれ議論の末、それはルントーが埋めておいたに違いない。灰を運ぶとき一緒に持ち帰れるからという結論になった。おばさんはこの発見を手柄顔に犬じらしをつかんで飛ぶように走り去った。転足用の底の高い靴でよくもと思うほど速かったそうだ。古い家はますます遠くなり、故郷の山や水のますます遠くなる。だが名残惜しい気はしない。自分の周りに目に見えぬ高い壁があって、その中に自分だけ取り残されたように気がめいるだけである。イカ畑の金の首輪の小英雄の面影は元は鮮明この上なかったが、今では急にぼんやりしてしまった。これもたまらなく悲しい。母と本部とは寝入った。私も横になって船の底に水のぶつかる音を聞きながら、今自分は自分の道を歩いていると分かった。言えば私とルントーとの距離は全く遠くなったが、若い世代は今でも心が通い合い、現に本部はシュイシュンのことを慕っている。せめて彼らだけは私と違って互いに隔絶することのないように。 とは言っても、彼らが一つ心でいたいがために、私のように無駄の積み重ねで魂をすり減らす生活を共にすることは願わない。また軍刀のように打ちひしがれて心が麻痺する生活を共にすることも願わない。また他の人のようにやけを起こして野放図に走る生活を共にすることも願わない。希望を言えば、彼らは新しい生活を持たなくてはならない。私たちの経験しなかった新しい生活を、希望という考えが浮かんだので、私はドキッとした。確かルントーが香炉と食材を所望した時、私は相変わらずの偶像崇拝だな、いつになったら忘れるつもりかと心ひそかに彼のことを笑ったものだが、私の言う希望もやはり手製の偶像に過ぎぬのではないか。ただ彼の望むものはすぐに手に入り、私の望むものは手に入りにくいだけだ。まどろみかけた私の目に、海辺の広い緑の砂地が浮かんでくる。その上の紺碧の空には金色の丸い月がかかっている。思うに希望とはもともとあるものとも言えぬし、ないものとも言えない。それは地上の道のようなものである。もともと地上に道はない。歩く人が多くなればそれが道になるのだ。